エピニック41の、議論を踏まえまして、オンラインのですね、プログラムを更新させていただきましたけれども、追加で1個切り出して、ご発表いただきたいと思います。先ほど話の中にありましたですね、封立登録情報の正確性向上についてですね、エピニックの方では、議論が始まっているということで、ちょっと情報共有をしていただいて、この場でご質問、ご議論していただければと思います。では、エピニックの奥谷さん、よろしくお願いします。
はい、皆さん、こんにちは。先ほど川端から紹介があった、前回のエピニック会議では提案ではなかったんですけれど、封立の、登録情報の正確性向上に向けて、ディスカッションが始まってまして、次の、コロンボで開催されるエピニックミーティングでも議論されるということで、少しちょっと取り上げてご紹介したいと思います。でなんで今更その封立の正確性向上なんだろうっていう印象を受けるかもしれないんですけど、実は一部では、これとってもホットなトピックでして、そもそもその最近そのインターネットガバナンスでも政府も着目しているような分野だとサイバーセキュリティというところが非常に着目されていて、でその中でじゃあスパムに限らないでそれ以外のオンラインの犯罪サイバー犯罪の対応ということを考えると、どうしてもそのどこからそういったその情報が発信されているのか、どこから攻撃を受けているのかというようなことを突き詰めるためには最終的にはやっぱり封立を使って、IP アドレスなり、ドメインのこともあるかもしれないですけど、突き詰める必要があると。でそういうことを考えていくと、封立情報の登録その正確性というのがとってもですね、法執行機関に着目されているという流れがあります。でそういった流れの中で、IP ではないですけどドメイン名の封立の世界でもですね、GTLD の封立をもう本当に抜本的に見直しましょうというポリシーの検討が ICANN で始まってまして、これはもうポリシー策定プロセスが走っています。なので、そもそも一体封立の利用目的は何なのか、じゃあどういった情報を収集して、それをその記録して公開を認めるべきなのかという、本当に相当一から、検討が始まってまして、この動向についてはあさって8月の、4日の ICANN 報告会で、ディスカッションを行う予定です。で、それと同じようにですね、その IP アドレスの封立についても、法執行機関からの、要請というのが高まってきているというのが大きな背景としてあります。でこういった流れの中で、今年のその ICANN 会議ヘルシンキでに開催されただったかな、6月だったかな、開催された ICANN 会議でもですね、 RIR と、その場に参加していた例えば、インターポールや FBI というような法執行機関と RIR の関係者で情報交換を行ったりということがありました。そんなこともあってですね、APNIC としてもその APNIC の封じにおいて、このようなその法執行機関からもっと正確性を向上してくれというような要請を真剣に受け止める必要があるということで、前回のエピニックミーティングでは、登録情報を取り巻く現状が報告されました。多いと考えるのかわからないんですけど、大体年間1000件以上、APNIC封立の登録情報というのは不正確だという、レポートを受けていると。多くの場合は、これ予想できる範囲だと思うんですけれど、LIR に対する APNIC の割り振りではなくって、LIR、国内でいうと指定事業者が、顧客に割り当てた情報が、アップデートされていなくて正確ではないというケースが多いらしいです。でそういう場合はじゃあ上流 の, その割り当てを行っているLIR もしくは指定事業者に連絡取ればいいじゃないかと思うかと思うんですけど、意外とですね、そういったところにたどってもなかなか、その正しい情報にたどり着かないというようなケースが少なくないということです。で、そういった問題提起がエピニック事務局からなされたことを受けて、前回のエピニック会議ではいくつかじゃあこういった対応があるんじゃないかということを参加者でブレインストーミングしました。これこういう対策をするということがもう決まったというわけではなくて、本当にアイデアレベルで、それぞれの思いを共有してまとめるとこれくらいの案が出てきたというところですね。まず、1点目が AD 方式、AD これ実際にすでにやっているらしいんですけれど、その不正確な登録情報がありましたよというレポートを、2ヶ 回以上受けた場合には、もうその組織に対しては、サービスの提供をもう止めてしまうと。このサービスの提供ってどういう意味なのかっていうのところまではちょっと分からなかったんですけれど、例えばその AP ニックの場合ですと、LIR を申請するために必要なシステム、レジストリーシステム、マイ AP ニックへのアクセス提供を止めてしまうというような、ことが一案として、あります。これ結構ちょっと強い対応ですね。で、次、もう一つがですね、これは AP ニック事務局から、どうだろうというふうに出てた案なんですけど、AP ニックが直接管理を行っている情報というのは正確なのだから、それはこれまで通りのやり方で管理していきましょうと。ただ、LIR が登録を行っている顧客情報ですとか、それから IRR の情報というのは AP ニックは関与していなくて、自分たちでその正確性をちゃんとその維持するために、管理することができません。じゃあそれを別のデータベースに分けて移してしまおうじゃないかという案が出されていました。ただ一方これに対してはちょっとその箱を分けてるだけで、何でしょう、汚いものをなんかちょっと一つのところに分けてしまってるだけで根本的な問題解決にならないんじゃないのかっていうような疑問も提示されていました。もう一つはですね、少なくとも情報を見る側が、どの情報がある程度信頼できるのか、ちょっとその信憑性が低いのかっていうことを判断できるようにレジストリー、AP ニックのレジストリーが直接登録した情報、例えば、割り振り情報ですとか PI 割り当ての情報っていうのは AP ニックが直接情報を受けてその情報を登録しているので、それは信憑性がある情報だろうと考えられるとしてマークをして、そうじゃなくて AP ニックが関わっていない情報登録に関わっていない情報については別のマークをして識別できるようにした方がいいんじゃないかという案で、もう一つはいずれの案においてもですね、これはエピニック地域単体で考えることではなくって他の RIR のコミュニティと一緒に検討していったらいいんじゃないか、じゃあ専門のワーキンググループなりを、地域をまたいで立ち上げるべきなんじゃないかというような案が出ていました。というところでですね、ここから先どの案に進みましょうということまでは結論は出ていなくて、その後のフォローアップとしてエピニックのメーリングリストでじゃあ現状どうなってるんだろうという質問が出て、事務局からいくつかデータが出ています。過去12ヶ月でエピニックに寄せられた、不正確な、登録情報というのはだいたい3400件1年間でありましたと。でそのうちエピニックに申請資格を持つ申請者の数というのは大体ですね、6400うち、すごい細かい話をすると、AP ニックのレジストリーシステムにアクセスできる権限を持っている人たちが大体、約5800組織ありますと。でそのうちですね、申請資格を持っている人の中で IRT 情報という情報が AP ニックの登録情報にあって、これは、インシデンスレスポンスに特化して登録する連絡先なんですけど、この情報は AP ニック の今登録情報の中で必須になってるんですが、その中でだいたい 96% は登録してるんですが、残り 4% はまだ登録していませんと。でちょっと最後の質問はなんでこういう質問があったのかっていうのはわからないんですけど、もしかするとちょっと請求を止めるとか、ある程度信憑性がある情報だということで、AP ニックに登録されている、請求先の連絡先、ビリングコンタクトへ、連絡が2つとなる件数というのは月100件から110件、結構大きいかなという印象ですね。という、統計が共有されていて、さて、こういう現状を踏まえて、どうしましょうというのがまだAP ニックフォーラムの中では、特にそこから先議論が進んでいないという状況です。で次のエピニックミーティングに向けて、これはちょっと個別に担当者から聞いた話なんですけれど、法執行機関 の人を招待してですね、彼らの視点からどういう問題に直面していて、どういう対応をしてほしいのかということを語ってもらいたいと。これポリシーシグと NIR シグでも話してもらうというのは、 NIR 自身もフリーズを持っているのでということで、結構力が入っているんだなと思います。ちょっと実現するかまでは不明ですけど、 そこまで考えているくらい、事務局としてはこの件を重視しているということですね。なのでですね、ちょっとまだどの案というふうな提案レベルまで至ってはいないんですけど、次 の会議に向けて、もし今の時点で国内のコミュニティからですね、今 くはいやここで出てる対応策では不十分でもっとこうするべきだとか、そもそもなんでこれが課題になっているのかわからないですとか、何かご意見があればこの場でぜひお聞かせいただければと思うんですけれど、いかがでしょうか。
大丈夫ですか。割となんか法執行が絡む話で慎重に進めなきゃいけない話かなというふうに聞いてて思いますけど、
なんかもしくは逆にその事業者さんで、その顧客の登録情報を管理する立場からすると、こういうところで困ってるとか、実際問題こういう現実があって大変だとか、そういう話もその理想論だけではなくって現実を見据えた対応を考える上で参考になるかなと思います。
すいません、一つは質問したいんですけどなんか IRR との絡みとかっていう話は出ました。出てます。
そこまで踏み込んだ話は出てなくて、ただ先ほどのその案 B という事務局から出てる案の中で、IRR も含めて APNIC が登録しない情報は別データベースにしましょう、今の管理とはなんか別の形のデータベースになんかまた箱を開けましょうという案は出ていて、その心っていうのは、IRR のデータって今誰でも登録できるじゃないですか。その内容が本当に正確かとか、その登録してる人がその資源 その正当な資格を持ってるかってことを確認しないでできるので、まあ、そういったことも課題ですねということでちらっと話に出てました。それよりも本当に連絡先情報の正確性向上という話がメインですね。
多分大きな組織だと、フイズはその総務系のデパートメントが持っている経理とかが多くて、IRR 情報はそのテクニカルなデパートメントが持っていたりして、ちょっと権限分割されちゃったりする面もあるのかなと思って、まあ、だから不正確でいいというわけではなくて、ちゃんと連携しないと更新って実行を伴わないと思います。
なるほど、ありがとうございます。そういった実態に関する情報共有ももしかするとじゃあそれまでどうしましょうって考える上で有効かもしれないですね。
一つコメントなんですけど、これとこれちょっと論点もしかしたらずれてるかもしれないですけど、フーイズ登録をしっかりやるというのは、まあ、いいことですと。で、一方、V4 の世界でアドレス共有が始まっていて、どんなに、正確に登録しても追いかけられないというような現状もあるので、例えば、ポート番号もログ取りましょうとか、そういう運用も合わせて必要じゃないかなという気がしてきました。あとネットワーク事業者はちゃんとポート、もしポートが申請来たら、まあ特定できるようなにしましょうとか、その辺も合わせて必要かなっていう、ちょっと違うかもしれないですけど、コメントです。
なんかもう法執行機関の人がすごく喜びそうなコメントだと思います。これまさにその FBI とかそういったインターポールの人たちっていうのが、まあその NAT を、まあ、CGN とかが進んでいくとポートベースでしかわからないから、じゃあ追跡ができなくなるんじゃないかということで、すごく大きな課題として考えられていて、ICANN SAC っていうセキュリティに特化していろいろ文書を発行しているグループがあるんですけど、彼らもですね、CGN に対しては同じような理由から何でしょう、懸念を表明しています。
はい、ゼビニクさんとおすすめです。ですね、これやっぱ登録する人の、まあ、LIR のやっぱ、まあ、ゼビニクメンバーモラルの、まあ、低さによる、まあ、が起因している部分だというとも言えると思うんですね。で、まあ、そういうその人たちのモラルを向上させる方向で、まあ、いろんな案が出てると思うんですけども、一方では、まあ、そういうモラルの低い人たちを排除していく方策っていうのも一方では考えていかないと、多分そういう、まあ、法執行機関の人たちを、まあ納得させるっていう点ではなかなか難しいんじゃないかなという気がするんですね。
なるほど。そうですね。まあ、そうすると例えばちょっとその法 このオプション、まあ、このオプションの中から選ばなきゃいけないってことはないんですけど、まあ、オプション A なんかはちょっとこう強めにちゃんと情報更新しないと。例えば、まあ、エピニックで申請できなくなりますよとか、罰則が加えられるというようなことも、まあ、ありますよね。
まあ、それと、まあ、最初にその出費割り振りをするときの審査みたいなのをもう少し厳格にやるべきなんじゃないですかね。
そうですね。例えばじゃあ契約内容の中のコミットメントに、まあ、もっと明確に盛り込んでおいて、なんかちょっと対応しなかった場合には責務が発生するとか、まあ、そういうのもいいんじゃないかもしれないですね。
大丈夫ですか？
すみません、ちょっと先週から。
先ほど、立場なんです。フイズの情報っていうか、まあまあ、過去 RIR に、契約を持っているその LIR の組織のモラル云々っていうのがあるんですけど、その問題点を議論するための場所としてその APNIC、まあ、RIR のカンファレンスっていうのが必要十分足りうるだけの人が集まってるのかっていうことがすごく最近疑問に思ってて、さっきマイエピニックにアカウントがあってアクセスできる人が6000弱いるという話があったんですけど、さっき の川端さんの報告によるとエピニック41に参加した人っていうのは580しかいないわけですよね。これが全員 LIR のレプレゼンタティブだったとしてもマイエピニックへアクセスできる人の1割弱しか参加してないことになるわけですよね。でそんな人が来ないモラルの低い人のためのに議論を続けたところでどれだけの実効性があるのっていうのはすごく聞いてて疑問で、これは他の RIR でもその RIR のイベントに LIR の、人たちがそんなにたくさん巻き込めてないという事実が実際あるというふうに聞いてるので、やっぱりそのあたりっていうのももう少し、まあもちろん地域のワークショップをやるとかっていうことで APNIC がすごく努力をしてるのは知ってはいますけど、そこもそういう前提もあるっていうこと、要するに集まって議論している人は比較的モラルの高い人が大半で、その人たちの議論が果たしてモラルの低い人にどれだけ伝わるのかなっていうのはもう少し RIR の当事者自身が考えてほしいかなというふうには思います。ちょっとコメントになりますけど。
なるほど、ありがとうございます。そうすると例えばそのディスカッションするだけじゃなくて、なんかオンラインでわかんないですか、メールで通知してとか、なんか更新を促すとか、なんかちょっとオンサイトだけではなくて、まあ、ちょっと周知に向けてとか取り組みを、まあ、促すようなことも必要かもしれないとか。
そうですね、そうですね、そういう見方としてはこういう議論をしてるっていう事実をその LIR の人たち全員にどれくらい、そのまあ JPNIC さんはニュースレターとかブログとか使ってますよね。あれと同じようなことが APNIC さんがその LIR に対して情報共有とかこういうことが必要なんですとかっていうことを、まあ、ある意味大量に押し付けるでも構わないんですけど、情報として与えていかないと気づいてももらえないかなというふうにちょっと思いました。
なるほど、プッシュ型 の、 はい、交流というかコミュニケーションの必要じゃないかということですね。はいはい、ありがとうございます。はい、
はい、じゃあ ASOAC とかいうところの藤崎です。関連情報といたしまして前回の、あ、すみません、前回の ICANN ミーティングで JAC というガバメントの組織があるんですけど、そこのパブリックセーフティーワーキンググループの方々が ASO というのはアドレスポリシーとかを、まあ、グローバルなアドレスポリシーとか取り仕切っている各 RIR が出ている代表の集まりなんですけど、そこに来て封印の駆け足に関していろいろと文句があるのでポリシーを作りたいと。で各 RIR 全部を回ってポリシー提案をするんだがいかが思うかみたいな話があったので、もしかしたら次の時にそのあたりが政府系からポリシーとしての提案という形で出てくる可能性があります。っていうのをちゃんと見とかないと多分RIR の方々は決まっちゃったら中身になるんじゃないかなと思うんです。まあ、ちょっと注意しないと。いや、これもそうですけど、かなりやっぱり強制力を働かせてそこを正確性を上げようっていう方に行くのが見えているので、ちょっと気にした方がいいような気がしています。次
重な情報どうもありがとうございました。まさにライブのミーティングでもそれ議論されていました。はい。さあ、そんなところですかね。まあ、この話、引き続き、メーリングリストなど、もしかするとその JPOPF の場だけじゃなくて、少し広く周知をしながら議論を進めた方がいいのかも含めてですね、JPNICの中でも検討した上で、また皆さんと、次のEPNICCAGIに向けて議論していきたいと思います。